2025年となりました。明けましておめでとうございます。今回もですね、何でしたっけこれ、何ラジオでしたっけ、釣り文化ラジオですね。釣り文化ラジオ。今年も元気に始めさせてもらおうと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。で、今回はですね、小川さんはいつものメンバーなんですけれども、ゲストとして、和田代表、ジョフィー大阪の和田代表にお越しいただいておりますので、ちょっと、今年から2025年ということで、万博がの年なんですよね。で、そのことも絡めながらお話を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。
皆さん、明けましておめでとうございます。和田です。実は今年、万博でが開催されます。で、実はもうほぼ1年前からですね、大阪はまあ以前悲しい死亡事故があったもんで、実は大阪港湾局、そして日本釣り振興会、はい、大阪府釣り団体協議会、はい、全日本釣り団体協議会、まあ私はその全日本釣り団体協議会の資格で、ジョフィーの代表をしてますが、大阪港会議に参加しています。大体ですね、3、4ヶ月に1回必ず、港湾での遊びのシーンについて、行政と話し合うという場になっています。それで、やっぱり万博開催されている期間はですね、各国の首脳が集まって、まあ、わかりやすく言えば USJ に、アメリカの大統領とかフランスの大統領がみんな集まってごちゃごちゃになっているという状態で、はい、まあ、特にテロが起こっては困るということで、はい、半年前から万博が終わる日まで、うん、夢島自体は立ち入り禁止になっています。
はい、
夢島にはですね、大阪市内で2つの業者の渡船屋さんが、今まで釣りをしていましたが、まあいろんな話で行ったり来たりしてですね、
はい、
まあその渡船屋さんが渡せなくてですね、廃業するということになったら大阪市民としては非常に困るということで、うん、夢島に渡している渡船業者の人のための代替地を、まあほぼ3、4千万かけてですね、整備をし直して作ると。うん、今はもうそこへ、渡船利用者を送ってるという状態です。
はい、
で、夢島自体は、先ほど言いましたようにテロの問題がありますので、万博終了時までは、一切近づけないと、
うん。
海辺には近づけないということになってますので、はい、皆さん、ぜひ、代替地も、ちゃんと市が予算を組んで整備をしてくれてますので、
うん、
そちらの方をご利用していただければと思っています。
なるほど。
で、バイパークの期間って4月の13日から10月の13日まで。
そうです。
予定ですけど。
そうです。
それはもう今からはもう入れない。
あ、うん、もうそれ極端なことを言いますと、はい、今爆弾を仕掛けられて、
半年後にね。
うん、まあそれこそスマホで起動させてですね、うん、っていうこと考えられますから、
はい、
もう建物が建ち始めてる、もう今からはもう、はい、入れてません。
あ、そうです。
はい。
場所はどこら辺になる？
全体です。
というか、代替地の場所。
ちょっと説明しにくい場所なんですけども、夢島の南側で、面積はですね、はい、まあ、夢島自体が今まではもう無尽蔵にどこでも上がれてたもんで、
はいはい、
長さで言うとそんなにないんですけれども、うん、まあ、わざわざ整備してくれて、上がりやすい場所にはなっています。
今からじゃあその渡船業者、2業者の方は
もうそちらに
し
ています。
そもそも埋め立て地としてあったんですか、そこが何か。
そうです、そうです。4名立ち入り禁止だった場所をこの期間だけ、今はですね、せっかく高額な税金を投入して整備してくれたんだから、うん、終わったらそこはまた禁止にして夢島へ渡船業者さんは行ってくださいということになってるんですけども、
う
ん、せっかく整備したん
で、ね、
そこも開けてよという話、まあ、虫のいい話といや虫のいい話なんですが、まあ、せっかく市民のね、税金を使ったんで、
はいはい、
市民の有効の場として活用させてくださいよという話は、笑いながらしてます、会議で。
岡釣りの方は規制ってあるんですか？場所入っちゃダメっていうのは、例えば。
あの、基本的にはあります、夢島以外は。
あ、本当ですか？
今まで通りです。はい。
はいはい。そうかそうか。なるほどね。はい、
ちょっとそれだけは、お伝え、今回しとかないとと思って、話させていただいてます。
なるほど。期間としては10月13日まででしたっけ？
そうです。万博が終わる日まで です。
日までです、ね。
はい。
うん、
各国の首脳は釣りしないんですかね。
ねえ、ねえ、ねえ。
せっかくやからね。
まあ、ついでに言いますと、万博が終わった後、まあ、IR 計画があるんですけれども、まあ、僕自身も大阪市民なもので、市内で青物が釣れる場所なんてそうそうないもんで、まあ、世界に誇れるんで、その IR の施設の端っこでもいいから、なんとか釣り場を整備してくれないかと。いう話も、ね、その会議では、まあ、公安の人が、はい、主たる相手なもので、そういう話もしています。
はい、前回、私も会議、大阪公会議、9月の末にあったんですけど、その時に、万博会場でも浸水広場、その水と海水とその、親しむ広場を、場所を作るみたいな言い方も、確か公安のことされてたんですけど、だからそういうことも万博ではできる。
浸水の設備というのは、内海、中にプールみたいなものを作って、はい、海水を引き入れるということなんですけども、まあ、終わってからできたら外向きに海釣り公園みたいなものを ね作っていただけたらね、
柵を整備して
ね最高なんです。
そうですね、そうしていただければね、夢島、今回渡す場所もそうですし、夢島もそうですし、 IR のところもね、もしできるんであればね、
はいはい、
そうですね、あそこら辺って釣れるのは基本的にやっぱバシーバス、
いや、青物も回ってくるでしょ。
そうですね。この時期は青物回ってますね。そうですね。
中央も。まあ、釣り物として多いですよ。
変わんないですよ。南港の海釣り園、公園の、がちょっと沖に出てる感じ
で。まあ、よりも潮がいいですからね。
より釣れるっていう感じ。
今、南港混んでますもんね。すいません。今、秋にこれ実は、録画してるんです、録音してるんですけど、ね。
はい。
大変ですもんね、南港今。
南港はね、今、工事中で狭くもなってますからね。
半分ね。
余計ですね。はい。
そんなのもあって。あと何かその万博で変わることっていうのは期間内で何か他はあるんですか？
いや別にその夢島周りのことしか話には出ていませんね。
はいはい。
話は出ていませんね。
例えば関西空港みたいに何キロ近づいちゃいけないとかね。
あ、もちろん警戒線はすごく出ると思います。
ですよね。
おそらく肉眼で顔が分かるような距離はもう絶対
そうです、ね、
無理でしょう。
そうですね。
ちょっとその数値までは聞いてませんが、すごく警戒線が
遊漁船はね
出るということでした。
でしょうね。そこら辺が違うのかな
という。そうですね。
そうですね。うん。まあ多分あれちゃいます。コスモスクエアとかあの辺も警備員がきちんと立ってるとかそういうことになるんちゃいます。
ああでしょうね。もう目の前ですもんね。うん、
ね。
あそこ立ち入り禁止エリアで釣りしてる人がおったりとかしたら注意されるんちゃいます。
そうですよね。あと対面のあれ舞島のね、
開放ですね。
なんかもう目の前ですから、あそこら辺なんか警戒線が出て、釣り開放区でもちょっとね、何警備員が出るみたいな。
まあまあ、その会議では、たびたび言ってるんですけど、そういう一方ね、市内で、電車で、孫と一緒に釣りに来れてみたいな場所、うん、海外から来る人も見られたら多分びっくりすると思うんです。まあね、僕も、海外でも散々あちらこちらで釣りしてきましたけども、なかなかそういう、特に青物が釣れるような、とこなんてないもので、ね、電車で行けてね、だから実はコスモスクエアの範囲もですね、できたらもう3倍ぐらいに広げて、まあ、堤防の半分近くまで広げてくれないかみたいな話も散々やってますが、そういうことについてはやっぱり条例を変えないとというような問題もあるもので、なかなかちょっと渋ってはおられますね。
なるほどね、簡単じゃないっていうことですね。
まあ、最近外国の方も多いですからね。
そうですね。
釣り人自体の外国の方も、なんか私もコスモ回ってると、下手したら休日なんか3分の1ぐらいかな、個人的にはですよ。それぐらいの方が外国の方多い場合もありますしね。まあ、そんなのもありますからね。
せっかく万博のいい機会なんで、大阪っていう街は、 こんなとこでこんな魚釣れるような町なんだというのはやっぱアピールね、僕はしないとダメよっていうのは言い続けてます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、万博を機にね、より釣りが発展するように願って、2025年頑張って参りましょう。
評価もいいように。
ありがとうございました。
今年も安全に釣りを楽しんでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。